毎週木曜深夜1時からお送りしております TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキポッドキャストです。今週もバックトゥーな生放送ディレクターズカット版をお聞きください。
木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ、
ふぅ、おぎやはぎやはぎです。
ふぅ、おぎやはぎ、
いやもう今週はもう忙しくて忙しくてもう疲れたね。
疲れた。
もう
疲れたね。
バテバテです。なんかないの、もう夏だよ夏。
確かに疲れた体には夏がいいわね。マピあれ、ちょっと待ってください。ラジオネーム動かないほど。皆さんこんにちは。今週の夏はウハ味覚糖の
ウハ
味覚糖の朝
いやこれでしょ、マーラーグリーンピースのこと言ってんの。
あれマーラーグリーンピースっての
これ、朝になんかしびれるみたいな。
そう
青い豆。
以前おぎやはぎの2人がマーラープラスね、ピーナッツの衝撃を与えたウハ味覚糖から。
ウーハ味覚糖って大体こう並びで言うけど、並びっていうか一気に言うけど、
からマーピーの弟分として登場した、やはりこれ、なんていうのこれ、朝青豆、
グリーンピースね。
グリーンピースだね。
朝グリーンピースっていうのこれ、
マーラーですね。
マーラーね、
うん、
グリーンピースとは青豆とグリーンピースのことで、これまた辛さと相性がいいので、おぎやはぎの二人のおすすめです。グリーンピース合う？
ユーハユーハやね。
ユーハか。
ユーハだと思うんだけど。
ユーハ。
ウーハ。
ウーハ。
ウーハみたいになっちゃう。ユーハでもわかんない。ウーハなのかな。
どっちかが。
俺はユーハ味覚糖だと思ってたけど。
ユーハって聞くね。
ユーハだよね。
ユーハって言わない？ユーハ味覚糖じゃない？ユーハか。グリーンピースってちょっと俺あれだけど。
嫌いな人多いよね。
うん。好きだけど。
なんだ
あれやべ、
あ
うめ
あグリーンピースってこんなあれなんだ。
あらうまこれ、
おいしい。
あのグリーンピースって嫌いな人は多分、あの食べた後の噛んだ時のクシャっていう、
ね、
あれモサモサ感、あれが嫌いだと思うんだけど、これはカリカリに揚がってる感じだから、
多分これから始めたらグリーンピース好きになるかもしれないね。
でもちゃんとグリーンピースの味すんの、
あ
これ元気に なるわ。ちょっと
なるね、あ嬉しい。これ
これいいじゃん、ね、
疲れてる体にちょうどいいわ。
こぎなんかやって先週はラジオは取れやばい、
なる辛いの、
ね、やばい。これがね、喉に入った、喉に直接ついちゃった。
あのね、辛いやつが喉にしつくとこうなる。うまい、うまい。
これ終わった後にだって行ったんでしょ、デイデイ。
いやいや行ったよ、いやこれがさ、まあ、デイデイ朝早いじゃない。
朝早いよ。
でこれがまあ3時半とか終わるでしょ、大体いろんなこ、なんだかんだって
なんかね、
で一回家帰っていろんな支度してちょっと寝てまた来るってなるとさ、本当にもう睡眠が2時間ぐらいしか取れないような感じなの。だから直接楽屋で、
もうラジオ終わりにそのまま日程で行っちゃったってことでしょ。そうそうそう。
でホテルを取ってくれるってなったの、汐留の。そんな好待遇な感じ でホテル行くとまたホテルのいろんな、ね、やり取りして、結局家からとあんま変わんなくなるじゃん、まあ、家との今移動距離はの時間分は余裕があるけど、でもホテルもいいっつって楽屋の、なんか楽屋に布団引いてくれるっちゅうから、これ楽しいなと思って。
汐留の日テレでしょ。
汐留の日テレ、であそこ畳の、楽屋じゃない、が多いじゃない、でそこで深夜だから3時半から4時40分ぐらいかな、ちょっと暗い部屋でさ、いつもと違うわけよ、楽屋入った時に、でそこにちょっと、テーブルが端っこの方にちょっとずれてて、そこに布団が横に敷いてある
旅館みたいだね。
本当に旅館なのよ。
もう
楽しくないじゃんさ、前乗りの気持ちで、気分でも、もうなんか女呼ぼうかなってぐらいよ、もう。もう旅館で一人で前乗りで、 なんか気持ち的にはそういう気持ちになるぐらいもう、
いいんだ。
いつものあの楽屋のあの感じが違うんだよ。
ってことでしょ。
そう。で結局寝てもさ、常にもう隣がメイク室だから、すぐ髪の毛も洗えたりとかするから、もうこんないいことねえなと思って。
完璧だ。
完璧。
何時まで寝てられるの？
でね結局ね8時15分の
本番
が打ち合わせかな。
あ、打ち合わせ。
そうだからまあまあそれまで。
レジって何時からやってんだっけ？
9時ぐらいからかな。9時ぐらいからやってて、でも本当だったらさ9時だと大体8時ぐらいにはもう行かなきゃいけないじゃん、それと7時過ぎぐらいに俺家出なきゃいけないとかなってくると、やっぱりそこのこの帰りに行って、
じゃあ7時半ぐらいまで寝れると
寝れるのよ。
ほう、そうするといいね。3時半に終わって4時に着いたとして、
そう
3時間半だ、7時半まで。
そうで、いい布団なので、それでお弁当とかも、朝ごはんがちゃんと楽屋の外に置いてくれてんのよ、邪魔しちゃいけないと思って。もう最高のなんか
いい待遇だね。
いい待遇だし、あ、俺これから泊まろうって思った。
はい。
なんか泊まりの仕事ねえかなと思って、汐留で。
あ、そう。
それぐらい俺楽しい、前乗りの感じ。
へ
え。あと美味しいご飯さんさえあればって感じだよね。
デイデイ絶好調だった。
デイゼイって言っちゃった。デ
イゼイね。
絶好調のゼイが取られちゃったけど、絶好調ではない。
あ、そうなの。そんなにいい感じなのに、睡眠もちゃんと取れて。
そうそうそう、あれ別に睡眠取ったから絶好調になれるとかいう番組じゃないから。
あ、そうなんだ。
そう、全然やっぱり山ちゃんだからね、MC が、ちょっとはしゃいじゃうね。はしゃいでちょっと悪いとこもたくさん出たと思う。
出ちゃった、
うん、
ラジオネームランニング大好き、小木さん、八木さん、小武天さん、こんばんは。昨日山ちゃんが不毛な議論で小木さんのデイデイの出演について触れていました、僕もデイデイを見ていたんですが、ボケまくってダジャレを言う小木さんのスタイルにクスッと笑ってしまいました。僕はコメントを書き消そうとする山ちゃんの姿に、さすが小木さんは MC を引き立てるのがうまいなと感じました。
うん、
あ、なるほど。
そうだ、結局ね引き立ててた山ちゃんを。
確かに
結果的に
山ちゃんだな。
そうなのよ。
確かに困るコメンテーターがいた方が生きるからな、
ポンコツコメンテーターがいた方が、あの人生きるし、
確かに
生かすし、
確かに
今までみたいに今までのデイデイってちゃんとしたコメンテーターよ、みんな、
みんな結構ちゃんとした人が多い。
できるの。
できる人が多い。
だから山ちゃんの良さが消えてんのよ
じゃあ山ちゃんの良さを引き出すために俺わざとやってるってことね。
わざとやってないの俺は俺もコメンテーターできる顔で言ってんのよ。
あ、
やれますよね。だけど結果やっぱちょっとダメはすぐ、
そっか、
うん、
確かにたまにはそういう人がいてもいいから。
うん、だから山ちゃん的にはすごいやりやすいんじゃねえかって自分の勝手に思ってるけど、でこっちも山ちゃん大好きだし、
まあね、
だからなんかやっぱはしゃいじゃうね。
はしゃいじゃ
う、ああいうの言っちゃうとね。
大活躍だよ。
いや楽しかったは楽しかったよ。
いや、よかったよ。
よかったでしょ。
あと、そうだって、デイデイ、小木、一回、あれだよね、山ちゃんが代わりの時に MC やって
る、
ね、
そうなのよ。
うん、
あれだから、あの実績を経て、俺は選ばれ
た。あの時はだから、小木が MC だけど、ちゃんとこの、あっちの、
あっちに、
コメンテーター側に、
長谷がいたから。
そう、子孫の長谷がいたから、
そう、
ね、また、長谷が生きるわけね。
そう。
小木は MC 側にいたって、コメンデータが似たって、
どっちも生かし生かされやってくれいけるの
やってんのね。
そうだよ、そうだ、
いい
場所によってはそうだよ。俺生かされたり、
いい仕事、どっちでもいいだね。
どっちでもいいよ。
いや絶対ダメだよ MC は
まあ MC はダメだけど、まあ、山ちゃんがすごすぎるからね。
それでいいと思うけどね、
はい。いや楽しかったな。あれがそっか先週の話だったのね。
そうだよ、なんかいろいろ活躍してたんでしょ。あと日曜日の誰かと中江、
はいはいはい、
ね、誰かと中井はもうほら今中井さんと誰かになったから、
うん、あ、そうね、
あ、そう、ニノになったんだ、
ニノ、
うん、
だから、うん、
で伊集院さんとザキヤマと共に出演、
う
ん、すごいね。登場時にはこのジャンクのオープニング曲流れたんでしょ。
流れたんです、はい、すごいですよね。
何だか分からないけど主役感を出してたという
出してた、
異常を達成したと。
主役になっちゃう、異
常なって、周りがなんか助けてくれるから勝手に。
結局小木って主役になるんだよな。
勝手に周りが言ってくれんのよ不思議と俺そんなつもりなくさ出てんのに、なんか言ってくれるから、
まあ、そうなっちゃうよ。だって小木が出たら、だって小木が主役になっちゃうんだもん、
あの いやザキヤマも伊集院さんも腕があるから、うん、腕ある人って、うん、ポンコツいじり好きじゃん。
まあ、ポンコツいじりっていうか裏を返すと小木が誰も生かさないからなんだけどな。
だからポンコツポンコツだから
小木が生かされちゃうんだけど、
だからうまいのよあの人たちが、うん、俺は言われたことを、うん、まあはいもうはい極端だったら入るよ、
うん、
もうそれ言うだけ、もうこの用意されたもう言葉を俺言うだけでもう生かされるようになってるから、う
ん、そんなことないでしょ。
いやそのぐらいすごいんだったあの二人もうすごいよ、うん、俺から走った、うん、面白いことは一言も言ってないからね俺。
なのに全部お膳立てお膳立てしてはい小木さんと渡された時には小木がはいって一言言うだけで受けるようになって
る。もうなってんのよ。それを中井さんもその腕あるじゃん。
ああそうか。
で二のもあんのよそれ。
ああまあ確かにみんな腕があるね。
みんな腕ある中に俺入ったらそれはみんな俺をこうやってくるから楽だよ。
いいね。でも今のテレビはだから腕のある人が多いから。
そう。
だから小木は食いっぱくれないね。
食いっぱくれないのよ。
そこに入っていけばいいんだもんね。
そう。全然俺 腕ないじゃん。もう20何年やって3
え？もう30年近いんだっけ？確か俺たち23歳で
始めた
っていうのだけ覚えてる。始めた年とかは覚えてないんだけど、
なんか、
ね、23で芸人になったの覚えてるからもう今52で今年53の年じゃん。
30年じゃん。
ってことはもう30周年なんですよ。
いやすごいよねそこでまで変わらない男ってね。
30周年パーティーですよ。ああ
すごいわ30周年パーティーか。
高輪プリンスでやる？
やだな。30周年パーティーをやるやつってや俺やだもんだって。
いやいっぱいいる。
やばいやばいやばい、いっぱいいるの？
いっぱいいる、
うん、そういうやつって。
めでたい、ね、
それはいっぱいいるでしょ。
どういうの？30周年
え、まず歌手の人とか。
ああ、まあ、歌手はいいよ。
お
歌手は
歌手は絶対やるよね、うん、まあ30周年、まあもちろんディナーショーとかそういうショーの、人たちなんでね。
まあまあそうね、
それはやっぱりいつもやってるショーにやっぱりその30周年とかやっぱつけたくはなるよね、
うん、
じゃなくて普通にいるんじゃないの、
はいはい、お笑いでいるかな30周年でなんか したとか。
モノマネはいいんじゃない、まあショーだからかやっぱり、
うん、やっぱショーだもん、
やっぱディナーショーだもんね、うん、モノマネもね。
そうそうそう、うん、そういうとこはやるよ。
ああ
普通はやんないでしょ。やだよね。30周年
なんかイベント、
う
ん、
そうい
るんじゃないの。
恥ずかしいじゃんなんかまず、
まあ、あんまりでも分かんない、俺たちが知らないところでやってんじゃない、
やってんのかな、
うん、
あんま変な風に言ってはいけないかじゃあそこはね。
そうだね
30周年、
うん、うん、
まあそういうのもあるしね。
思うし、
で八木さんのドラマ、
ええ
不適切にも程がある。
八木さんのドラマってちょい役ね、本当にちょっとだけね。
あれ主役感出したよ。でも主役感出してるでしょ。
いやもうね、
ね、それもすごいよね。ラジオネームロデオ5、八木さん2月のあたり頭あたりの放送で、うん、八木さんがドラマ不適切にも程があるを面白いとおっしゃっていました、
うん、
自分も第1話から欠かさず見ていたのですが、うん、先週の第5話の冒頭、うん、先生役の八木さんで始まりましたね、
うん、
思わず笑ってしまいました、
うん、
それに吉田洋さん、磯村優斗さん、
隼人
ね、隼人、うん、さん2人がバイクで二血してるシーンがありまして、うん、あったりしてなんだか恋する母たち、うん、ああそうあった ね、夫婦役ね、そうそう思い出し林夫婦をまた見たくなりました、そういえば恋する母たちには阿部サダヲさんと仲里依紗さんも出演なさっていましたね。
そう、
あすごいよ、
磯村君も出てて、
あれあすごいメンバーじゃん、
うん、
そうだよね、
うん、
本当になんかそういうもうああいうグループというか、
うん、
人気ドラマといったらもうこれもう決まってるじゃん、その演者のあのさ固定みたいな、
あ
そこに入ってんだね八木ってね。いや入ってんだよすごいよ、だからあのほらあの人あのドラマの
三
谷幸喜さんもそういうファミリーも、
はいはいはい、
ファミリーとしていろんなドラマがあって、うん、映画やって、
うん、
でとおなじみのメンバーじゃん、うん、それに入ったんだよ八木は工藤官さんの、
まあ TBS のね工藤官さんとそのまあ名物プロデューサーね、
うん、
磯山さん、
もうすごい2人よ、
ってますからね、
うん、
まあ、うぬぼれデカから始まってますからね。
あそうだ、だから入ってんだよ、すごい、いやすごいよ、食いっぱくれないねもうねこれね、
本当にちょい役なのよ。
ちょい役だけどまあでもすごいこと
だ、ね、でもやっぱちょい役なんだけど、うん、 この自分の肌で感じたあのドラマのヒットは感じたね。もうあれは先週の金曜日、まあ、冒頭で、はい、まあ本当にちょっとおいしい役なんですよね、うん、ちょっとなんだけど、はい、結構そのなんだろう、あのドラマはさ、すごくこう、まあ、当時の、
はい、
セリフ回しなので、はいはい、ね、すごくこう、はいはい、今ではありえないようなコンプラ無視した、
ね、面白いね、
あと言うっていう、まあ、ドラマなんだけど、うん、まあ、本当にそういうことを言う人だからさ、うん、なんかいいのよ、なんかインパクトはね、うんうん、
はい、
でそのあんな冒頭ちょっと出ただけでさ、
はい、
今週仕事行くと全部言われる、あの各業界、あの各テレビ局の人にも言われるし、うん、一般のいわゆる知り合うっていうか会った人とかにも言われるし、もう相当流行ってるぞあれ。
あれだから40代50代の人見たら面白いもん。
面白い、
ね、懐かしいし、本当に、
ね、
はいはいはいっつって、あれ家族でも見るのも楽しいと思う、ね、パパの時代はこうだったんだとかも言えるしね、ファミリーだとね。あれは面白いわ、
ね、
すごい、それの主役のようなもう感じでしたからいや、ちょい役っつっても変なちょい役と主役感のちょい役あるからね大きいちょい役っつって、そっちの方だから、
ありがたいですよね。
おぎやはぎのメガネビーキ。
ラジオネーム古今東西、
うん、
古今東西
何回言った
の。いや、古今東西って、いや本当にあの朔太郎の話なんだけど
さ、いいよ別に、
思い出しちゃってさ、
いいよ
最近ね、
いいってだから
好きなのよ古今東西が。
何、どういうことよ。
ポケモンしりとり、ポケモンにハマってるからポケモンしりとりするんだけど、しりとりだとやっぱ難しすぎるわけ。しりとりはしりを取んなきゃ、しり取んなきゃいけないから、
そうか、
うん、すぐ運いっちゃうし、
あ、なるほど、
だからあんまり続かないから、じゃああれだっつって、うん、古今東西にしようっつったら、うん、古今東西って言
って、うん、言うよね、意味わかんないからね。
古今東西の響きがやっぱ気に入ったらしくて、はいはいはい、いつも古今東西ポケモンの名前って
、いや、そこまでそこまでは
い、
もう、はい、
聞かせてあげたいよ古今東西って言ってるさっきの、
ああ、いいよ、いいよ、そこまでよ。
ね、うん、今週もね、いろいろあるよ。
いろいろありました。
浅田舞恋のダブルアクセルとかね。
ダブルアクセル？
達成タイトルだな。週刊誌は本当に、あ、これ週刊文春か、うん。恋のダブルアクセルとか、恋のとかつけちゃってさ、もう夜のなんとかっていうのと一緒だよ。そうだね。ひどいよね。
まあまあまあ。
浅田舞ちゃんよく撮られるね。
でもすごいちゃんと撮ってるね、綺麗なキスシーンを、
ね。すごいね、外で。
これ
超ちゃんとキスしてんじゃん。
うん、ね、そこをスクープするこの文春ってすごいな。これを撮ってるって真横から。画角もいいよこれ。
いいね。
こんなのあんの。
はっきりわかる。
はっきりわかるやつ。
めちゃくちゃいいよ、で幸せそうな顔の二人をさ、
そう、
もうね、この
何これ。
男も女もすごいいい笑顔。
ね。こんないい写真撮ってくれんの文春さんは。
これはあれ、なんか不倫とかするんじゃないでしょ。
いや、いい、
別に、別にいいんでしょ、
思います。
だとしたらこれはもうあれですよ、二人にとってはありがとうだよ。
ありがとうだし、これもう結婚式でも流せるぐらいの
流せる、流せる、
ね、素晴らしいよ、いい
写真撮ってくれて、
こういうのもしてくれるんだ文春さんって、
ねえ、
これは、
そうですか、うん、この、まあ、浅田舞さんは皆さん知ってますね、
はい、
元フィギュアスケートの浅田真央ちゃんのお姉さんですよ ね、
ね、
まあ、はい、結構いろいろ声大きい女のイメージありますが、
ね、噂はありましたけど、
西麻布ですね、
やっぱ西麻布なんだね、やっぱね、そこはやっぱ西麻布か、
はい、
はい、
そうですね、男性が顔を近づけ、うん、唇が重なり、
うん、
はい、わずか数秒で、うん、繰り出した大技、
なるほど、ね、
唇が離れると、うん、たまらず二人とも笑みを浮かべる、
あららら、うん、かわいい、
浮かべると、コンビニ前はさながらキス&クライとなった、
うん、キス&クライ
なんだよこのキス&クライスケートでね、
うん、 へえ。
この方はね、アパレル関連のマーケティングや商品開発を監督するクリエイティブディレクターとして、うん、日本のみならず海外で活躍してます。音楽活動も行って DJ として人前に立つこともあります。
あ、すごい、うん、あ、そういう人が認めるのか、やっぱり。
まあもう手つなぎデートですから、ね、これは完全に付き合ってるでしょうね、うん、
これいいでしょ
う、うん、いいでしょ
う、いいですよ、これはもう認めます、おじさん認めます、
いいでしょ
う、
うん、これどうですか、
何、
おじさんのどうなんですか、この、この論争は。
論争なんてあったっけ、
う
ん、
一口ちょうだい、
一口ちょうだい、待って待って、あ、どうこれ、う
ん、2000人に意識調査、
はい、一口ちょうだい、
一口ちょうだいって、
うん、
言ってくる人
いるいる、
あ、うん、こういう、こういう人好きか嫌いかっていうね、
まあね、全然大丈夫、
大丈夫、
俺はいつもねよく遊んでるやつで、御徒町海とね、直太郎の詩を書いてる K っていう、うん、まあ、言うんだけど、うん、あいつはやっぱりそういうすぐ一口ちょうだいっていうやつで
いるよね、うん、
うん、平気なんだけどさ、うん、でも俺は全然あげてもいいんだけど、うん、ラーメンだけは俺断るの、いつも、 あいつねラーメン切るんだよ、歯で、歯で切って戻るのよ、それが、
歯で切る人やだね、スパゲティ
を、そうそうそう、人の一口を
最後まですすってほしいんだよね、
そう、すすれよってなるのに切るんだよ、人の一口ちょうだい、大豆の口のちょっと入った中のやつが切れて入るから、
やだ、
もう嫌じゃんそれ、
やだやだ、
だからそれは絶対嫌だ、だからそういうつゆもんとか、つゆっていうかラーメンとかそばとかうどんとかね、 あれは俺は一口ちょうだい、嫌だ、
それ言ってくるじゃん、
それ言ってくる、
ね、そういう人ってそれ言ってくるよね、唐揚げ1個じゃないんだよね、
そう、
それは揚げっぱなしジャーマンじゃん、
だっけどういうことですか、なんかそんなあった、あジャーマン、
あれ揚げっぱなしでいいんだけど、
揚げっぱなしだね、あれはね、揚げっぱなしだね、
あれ揚げっぱなし
のジャーマン、
だからあと噛まなきゃいけないやつ、
はいはいはい、
例えばそのじゃあホットドッグ、
うんうん、
ホットドッグ一口ちょうだいだったら噛まなきゃいけないでしょ、
そう、
噛まなきゃいけないもん嫌だってことでしょ、
嫌だ、だからあれはできれば手でなんとかちぎれるものだったらいいよ、
あ
で俺の手でちゃんとちぎるね、
あ
で相手にあげる、
あ
向こうがちぎられるとなんかその手でなんか逆側が俺が食べなきゃいけない方に潰れちゃうんだよ、だし去られるのも嫌だから、はい、それも嫌だ、
はいはい、じゃあステーキ食べててステーキ一口食べるっつって俺のステーキを切ってそ相手のお皿に乗っけてあげる
だったらいい、全然
いい、
全然
その自分が全部食べたかったのにっていうことはない、
あ俺そこはない、自分が全部食べたいとかはない、もうそれはもう人にあげたいし、
結局このアンケートはねどうかということで、う
ん、はいはい、
結局は一番多いのがね、
うん、
一口ちょうだいって言われてどう感じますかで、その構わないっていう人は 15%、
はいはいはい、
で一番多いのが相手によるっていうのが 72.72.2%、
はいはい、
嫌だと思うが 12.8% で圧倒的に相手によるが多数を占めると、
うん、
だからやっぱ小木さんと一緒だのか、
まあラーメンだよね、だからね
相手によるってことでしょ、
うん、いやでもそのすすってくれるんだったら別にいいよ、
えその御徒町系、
うん、系ね、
じゃなくてもっとそのそれ仲いいじゃん本当に、
うん、仲いい
じゃなくてあいつね、さらばの森田、
うん、森田汚いな、うん、森田が何
でもあいつ口元汚かったのに最近綺麗で、
うん、ああそうね、
あいつ清潔感出てきてさ、
うん、どんどん良くなってきては来てるよ、
あ
でもやっぱ汚いは汚いからね絶対に、
あ,
何あれが何どっちラーメン、
うん、ステーキ、
ステーキ、ああ全然あげるよ、
あじゃあ相手にその仲はそんな良くないじゃん、
うん、全然仲良くなくても、うん、欲しいって言われたらあげるよ俺は、うん、それは、うん、よく言われる、ナホにもよく言われてたよ、小木は絶対断らないなって、そのいや一緒に食べに行ってなんか量が少なかったとしても、うん、何かこのおかずこれちょっと食べさせてしたらいいよって、全部そのそこはもう全然気にしない、
だからこれはね断れないっていうことの記事にもなってるの、
断れない、
角を立てずに避けるテクとはっていうね、
だってあげりゃいいじゃんそんなもん、
でもやっぱりいや俺昔あったよ、あの唐揚げ弁当を食べてるのに本当に、
まあね、
そうだよ唐揚げ4つしか入ってなくてさあ1個取られたら嫌じゃん、
う まあ、まあそれをね、バランスでご飯も食べようと考えるの最初にね、そうそうそうそう見た時にね、
なんでお前俺唐揚げ4つしかないのに1個ちょうだいって言ってくるやつ気が知れないと思ってたことあるよ。
わかる、うん、でも俺は揚げちゃう、喜んであげるよ喜んでも、なんだろうな、うん、なんかいいじゃんそれは揚げるって。
カレーはカレー、
あ、そいつが舐めたスプーン、
だからそう自分のスプーンで一口ちょうだいっつってこうやって手伸ばしてきて、おぎのね、カレーに手伸びてきて一口飾って、
たらもう全部あげちゃう、もう一回それやるだあもういいよ全部あげるよってなっちゃう俺は。
ああ、
うん、もうだってどんなのお腹すいてもあげちゃうもん、で俺は違うところで相当食べちゃう。
じゃあその相手のスプーンをでやられるのやじゃない、うん、相手がおぎにまずそのスプーンを口にこう持ってきて、ほら舐めろと、おぎが、
うん、
はい、おぎがそのスプーン舐めたら、そのスプーンはもうおぎの口じゃん。
でそれが舐めれないじゃん、だって気持ち悪いじゃん、もうそれがダメじゃん、それダメよ。
でもその後のカレーは
ダメだって、それ
一口はもう
怖い怖い怖い怖い、
カレーは助かってんだよ、うん、だってもう
おぎの助かってる、俺がもう俺のでしょ、
おぎのつばだらけになったスプーンだから、それでおぎのカレーにグッて刺されても、カレーはもう助かってんの。
でも怖いもん、その人の舐めたスプーンを。
その前におぎがそのスプーンをきれいに舐めればいいの。
いやいやいやいや、カレーのさスプーンってすんごい気持ち悪くない、あの変なビシューって伸びるじゃん、なんかこのスプーンの表面に、カレーの
伸びる伸びる、
あれがもう気持ち悪いしょあれじゃん、あんなから唾液も入ってるし、絶対やだ、もうそんなのも。だ昔は普通に飲む、なんかもう飲み、ま、回し飲みか、瓶のジュースとかさ、平気に飲んでたよね。あれはいつしかできなかった。あれを戻すやつ、ちょっと戻るやつ。
いや、俺今のですね、スプーンであげた時ね、うん、スプーンであげた時って、大体スプーン一口もらう時って、こうスプーン口の中に入れて引く時、うん、歯でこうやって、歯で引くもんなんだよ、普通は。うん、ちょっとやっぱ、ちょっとでも自分の唾がつかないように、わかる、こう、
あ、そう、
こうやって、ね、ちょっと遠慮しながら、唇があんまりつかないようにスプーンにやるのに、うん、はいはいはい、思いっきり唇、プッてつくやるのに、うん、引っ張るやついるだろ。
いるいる。
あれは嫌だ、俺。
そうなのよ。あれダメよ。育ちだな、あれもな、絶対に。
俺だって言わないし、一口ちょうだいって。
ああ、それね、自分もそうやって唐揚げのこともあるしね。
うん、あとじゃあ自分は意外とそんなに嫌じゃないんだよ、
うん、
なんだけどすっごく嫌な人もいるだろうなと思うから。
確かに言わないな、
言わないよね、
言わないだ、言わないで、相手が美味しい時にさ、うん、どこ食べ食べてって言ってくれるじゃん、
そうそうそう、
その時だけは食べるけど、
そうそうそう、
それ以外は自分から言わないし、
なんか悪いよね、
悪いよ
人のものをさ、
う
ん、
そうそうそう、
一口ちょうだいって言うのって、うん、あれやっぱちょっとデリカシーない人なんだろうな。
デリカシーない人
だよね。
そう、デリカシーない人が言ってくる。
でも彼女って絶対言うよね、一口ちょうだいって。
そこはだってもうほらイチャイチャじゃん、それはもう楽しいやつじゃん、お互いだって。
これだから、うん、ほんとまたこんなこと言うとね、うん、偏見だっつって、
はいはいはい、
男と女のまたそういうこと言うなって言われるけど、うんうん、俺女の人マジで言うと思う、一口ちょうだいって。
まあまあ、うん、すごい、まあまあどうだろう、友達の女性にあんまり言われたことないかもしれないけど、
これもちゃんとデータを取ったらさ、ほら俺が勝手にいや絶対一口ちょうだいっていうのは女の人、いわゆるもう生物学的に女の人の方が多い気がするって俺は思ってるわけよ。だけどこれは本当にちゃんと調べたら全然そんなことない話なのかね。
うん、
ね、そのイメージ、俺はあれ。
いや、イメージ言ってでしょ、
うん、
でもそのイメージは確かに俺も女性やっぱ多い気がする。
すげえシェア好きだよね。
女性同士ってシェア好きなのよ。
一口ちょうだいばっかり言うよね、
うん、言うよ言わない人子なんていないよ、まず
女性同士これは俺がイメージで言ってるけど、
そう、女性の場合ちゃんと特会講したりするの、一口ちょうだい
するよ、ね、
こっちも食べてみて、
あるよね、
あるある。
じゃあ私はこのなんかチー、いろんなのがあって、じゃあチーズなんとかを頼むから、
うん、
じゃあ何々は何々しねえんで、
そうそう、
一個交換しようよとかね、
そうそうそう、
ね、
そうそうそう、
あれ男やんないじゃん、
やんない、
やんないよな、
いや、なんでもよ、声荒げて、うん、やんないよ、あれ女性特有よ、
そうだろ、
そうよ、
なあ、
そうよ、
これ絶対ちゃんと調べたって絶対そうだからな、
するよ男も、
イメージで話してるわけじゃないから、
男はしない、
シェアしますよね、
だって 工務店さんなんて女の人みたいじゃないか。
そうだよ。だからそういうこと言うんだけど。
OL体質。
そうよ。
これもダメなんだよな、だから。
そう。
工務店さんなんて OL 見てだろって言ったら。
そう、ダメだよ、それは。
これ不適切にも程があるで、引っかかるやつ。
褒めてんだけどね。
そこを楽しんで
た
ね。
そうだよ。楽しんでたらいいんだよ。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
ということで、ディレクターズカット版をお聞き
いただきました。今週は2月29日の放送ということで、うん、まあね、ウルービなんですよね。
ウルービですね。
はい。うん、もういろいろとね、あの、うん、2008年に戻りましたよ。
ね。
ちゃんと当時のね、フライデーとか。
これ面白いね。当時のフラッシュとフライデーがちゃんと置いたんだよね、2008年戻った時は。
うん、面白いね。
どっかこういうのって探してくるの、この雑誌。
探したんですよ。
長崎ひろみ37歳
長崎ひろみってもうその当時で37歳
だ、ね、
そうか、俺らと同じ年だもんな、確か。
そうだね、
うん、
ちょっとなんか感慨深いですよね、昔のやつってね。
すごいブルーマスカードで発達人産業か、子供の写真ね。
そっか、難しいな、ヤンキースのクレメンス
と。いや、ロジャークレメンス、
ね、
たくさんあんだな、これ。
橋本さんも若いな、橋本徹。
財政再建、橋本知事、
小串だもんだって、本当に可愛いよな、小串って。
小串可愛いし、なんだこれ、餃子の醤油、うん、
カブラキとかね、元祖巨乳アイドル、
はいはいはい、
懐かしいよね。
だから当時の放送の話したじゃないですか、
はいはいはい、
あの時も CM で確か内藤大輔選手のタイトルマッチの CM が流れてたと思います。
内藤、
だから内藤さんが勝ってタイトルマッチしてる CM
だ、そうなんだ。
で、細内山さんの話もしてましたけど、確かもうその時はもう一人になられてると思います
なってる、
はい、あれ2006年
だ。え、マジで。
確かで、だから、
あ、そうでしたっけ、
2008年の当時のおぎやはぎが終わった後に、
そうだそうだそうだ、だからだ、
加藤浩次の吠え玉だった。
あ、そっか、
3時から
です。あ、そうだね、俺らこれやるのはそういうことだもんね。山さんいなくなったから俺らこのラジオ
を
代わりに来たんだもんね。
そうだった、
そうだった、そうだった、すごい昔だったんだ。じゃあ、あれ
面白いね、
うん、
だからこの今 TBS で不適切にも程があるやっててさ、
うんうん、
あの設定がさすごいんだよ。だから純子ちゃんっていうその主役の子がね、
うん、
もううちのお姉ちゃんね、お姉ちゃんとあのたけしさんのお姉ちゃんの姉と全く同じの、年が、
そうなんだ、
年も名前も、うちのお姉ちゃんも純子だし。
あら、
じゃあお姉ちゃんのあれがもうほんとその投影っていうか、
そう、もう完全に
映
っちゃってっから、
あの聖子ちゃんも、
うちのお姉ちゃんのあの髪型だったし、当時の写真ね。でそうするとだよ、あのお父さんだから、安倍さん、
はいはい、
安倍さんがね、あれね50歳ぐらいの設定なんだったっけな、
うんうんうん、そんなもんじゃないですか、
だとするとあの人戦前の人なんだよ。
え、あ、そういうことか。
そういうことなの。
そうだよ、だってうちのお母さん、
はい、
戦前の人なんだから。
当時で考えるとそうか。
そうだって、うちのお母さんがだって
そ
っ
か、
お母さんなんだからで戦前の人だから、うん、うちのお母さんって、
はいはいはい、そうだね、
まあ、だ確か、
まあね、
6歳、6歳、あ、じゃあ戦後、戦、え、
生まれたのは戦前よ、
戦時中ってこと。
戦時中、そう、戦時中に生まれた人なのね。
ああ、そうそうね、
戦争経験してる人なんだから。
そうね、終戦する頃に。
だからあの人はそう考えると、
うん、
そうだ、
そうなの、
終戦を経験してる人なんですね。
そうだから全然違うな、時代、実は。
あ、そりゃそうだ。
そっか、
あの人の子供の頃はね、だから。
そうね、
安倍さんの、
うん、まあ、子供の頃はって話よね。
だってやっぱうちのお母さんとかさ、本当に戦争経験してる、まあ、いわゆるおじいちゃんおばあちゃんたちって、うんうん、俺本当昔のね、そういう話をさ、うん、噂を聞くじゃん、バナナがすごかったとか、は
い
はいはい、やっぱそのお母さん聞くわけ、
ね、
バナナって本当に、うん、嬉しいのもらうとって言ったら、嬉しいわよ、未だにとか言うんだよバナナなんて本当に未だにもらったら嬉しいわよ。
その時のことをね、
が、ね、
あるから、やっぱ未だにだんだね。
そう、
うん、
だからすごい
ほどの経験なんだな。
よほどだよね、うん、
すごいことだよね、
すごいことだよ、戦争経験してんだよ。
いや、すごいよ。
その人たちがまだいるんだから、
うん、ね
ね
ね、
そうね、いいよね、うん、やっぱタイムリープものっていうのはどの時代にもさ、うん、ある理由がわかるで面白いもんね。
面白いね、
うん、やっぱりそれぞれありますからね、
その時代その時代でね、なんかね流行りしたりもあるし、うん、
ラジオネームポンポンペイン、皆さんこんばんは、
はい、
ウルー年2029日の放送、うん、まさかタイムスリップするとは思いませんでした。小串を星野秋、ミスチルの花見などとても懐かしいものばかりでエモくなりました、うんうん、牧陽子さんのチョイスは少し悪意を感じて間違いました。ないないないよ、エモい放送ありがとうございました。
本当にあったから
ないないんですよ、
たまたま、ね、
悪意なんて、
たまたまですよ、
ちょうどこの辺りに出てきたのかな、
いや僕ちょうどこの辺りだと思う、たまたま、ね、25歳って書いてあるかな、なんか、うん、若くて リリーさんが見つけたんじゃない、
出てきた時ね、本当に怖いねなんて、
そうよ、可愛かったもんね、
うん
うん、
そうだね、
そう、
そうだそうだ、
いや16年前はそうだったな、
36歳か、
結構忘れてました、
忘れてる
忘れてる、
うん、
いや曲もいっぱい用意してたんですけど、
うん、
グリーンとか嵐とか、
あグリーン、
グリーンもね、その時なのグリーンって、
はい、洋楽も用意してたんですけど実は、
2008年の洋楽
売れた印象に残った曲って覚えてます？
当てるよ、
わー印象、
うん、
2008年頃によく聴いてた曲って、
2008年36歳でしょ、
覚えてます、
いやだから売れてた曲、
ブリトニー・スピアーズじゃない、
え海外海外、そのもっと前でしょ、ブリトニーは、
え
そうそうそう、もっと全然前よ、
そうそうそうそう、意外にですよ、僕らの感覚で言うとえそんなに前じゃなくないぐらいな感じかもしれないです、
だからあれだよ、あれ
ちょっと歌いづらいですけど、
だって2008年なんて今思ったら俺やっぱ90年代とかがやっぱ懐かしい感じ
でしょ
2008年なんてもうね、
大したことないよ、
そう、
ジャスティン・ビーバーよ、だからもう言ったら、
あビーバーちゃん、
ビーバーちゃんが出てきたぐらいよ、
ビーバーちゃん
はもっと
あと
あとだね
と思うでしょ、うん、
ビーバーね可愛かったね、
ビーバー可愛かったやん、ねね、カナダの感じの、うん、デステ田舎者の感じが、うん、カナダの
可愛かったよ、
うん、
洋楽、
それよりも全然あれはもっと後、
悪くはない、
悪くないよ、悪くない
分からない、
悪くないよ、2008年は意外ともうね今でも絶好調じゃんっていうさ、
なんとかボーイズ、5人のアイドルの、
バックストリート、ね、
ボーイズね、
バックストリートじゃなくて
バックストリート、
もっとほら超すごい人たち、
超すごい人たち、どれ超、何
ベッカムビッグバンとかじゃん、ビッグバン、
ビッグバン、
ビッグバン、ビッグバン、
韓国、ね、
バンいましたよ、
あれはだから
えその
もっと後じゃない、
もっと後の気がする、
ビッグバン、だって俺が六本木で遊んでた時にビッグバンの、うんうん、ね、
うん、
人いたよ、
え
よく
いた、
いた、日本語ペラペラの捕まっちゃった人、
ああ
ビッグバン、
はいはいはいはい、ビッグバンに一人、ビッグバン、ビッベンだよ、
ビッベン、
ビッグバンってビッベン
のこと、ビッベンのこと言ってるでしょ、
韓国のね、
ビッグバンじゃ分かんないよ、
あの人いたよ、
ビッベンだろ、
いたよ、
あ
ーそう、
ああ
、じゃあそうなのかな、
それからじゃあ
そうだと思うよ、
2008年、
洋楽で言うと
洋楽は、
ああ
2008年だから、
あだから意外とエド・シーランとかさ、
ああそうかも、あもっと前かもな、
16年前いないか、エド・シーラン、
なんか分かんないな、なんかでもいてもいいかもしんないけど、
なるだろうね、
だからあれ
見るとでも意外にそのコールドプレイとか、
ああコールドプレイ
でしたよね確かね、
あ
リバラビダって
コールドプレイね、
ちょっと歌えないですけど、
なるほどね、
ちょっとね歌えないけど、
はい、
ドゥンドゥンね、
そうそうそう、みんなよく聴いてるやつ
が、
あれ2008年みたいな感じで
しょ、あれ
2006年に俺らワールドカップ行ってからね、ドイツの、
あ
そ
う、
ワールドカップ、
ワールドカップ2006年行ってんの、
そうよ、ドイツワールドカップ行ってる、行ってる、
その2年後、
その2年後だからね、あの辺でだから外国よく聴いてた、
コールドプレイ
とかアリシア
キーズ
と
かったな、え、うん、
アリシアもそうです
ね、アリシア、
ノアン
か
な、アリアナグランデは
あったかな、
もっと後だな、
後かな、
だから洋楽って意外に、ね、
微妙だな。16年ってすごい懐かしいようで最近なんだよな。
結構ね、そうなのよ
な、
最近なんだよ。
だって2008年のデビューの日本人なんてもう、え、その人今だってあれじゃんっていう、あれよ
分かってない、そいつ分かってない
じゃん。だから宇多田ヒカルとかなんか全然もっと前ってことでしょ、
う
ん、
そうだね、まあ、あんな14歳でデビューしていくだから、
うん、だから
だいぶ前だよあれ。いやだからあれ90年いかねえか、2000年。
ゴスペラーズは、
あ、
な、
いいライン、違う、
全然前だった、
もっと前でしょ、はい、だからもっと最近の人たちなんだよ。
もっと最近
なんだ。16年前なんて、
はいはいはいはいはい、
ね、だから
AKB ね。
ああ AKB な、うん、
下手したら、
下手するね、
下手しすぎ。
そうだよ、だってあの人柏木
由紀、
うん、が、アイドル歴17年とかなんだよ。
あ、
だから
32歳、
うん、
あら、本当にその AKB が出たぐらいなんだ。
出たぐらい、2008年って AKB の時代かもよ。
うんうん、うん、
あ、すげえ、
うん、
マジで。
そうだよ、
AKB か、そんなじゃあ古いことでもないんだな。
古いことじゃないね、全然、全然古いぐらい。
AKB
歌手なんて本当に今でも活躍してる。なんかさ、スーパーフライとかさ、
スーパーフライね、オリンピックとかで、
ね、その辺っぽいよね。
じゃあ女優は、女優さん
2008年、
あのちゃんは、あのちゃんじゃねえわ、
の
んちゃん、
のんちゃんじゃないよ、
の
んは、のんねんでなね、
のんねんでな、
あ、
まあ、もっと若い、もっとあれか、あとか。
いやでもそんなもんだよ、ツタンタンタンタンタタタタタ、あ、言っちゃいけないのか
すぐ言っちゃう、まあとでなんとかします、大丈夫ですね。
あのちゃん、あのちゃん、じゃのんねん、のんちゃんの、ね、なんでそのドラマ、アマちゃん、
アマちゃん、
ね、ちゃんのテーマが俺甲子園見に行った時にすごいこうなってたのよ。でそれ多分その時ぐらいじゃないかな、俺がよく甲子園とか見に行ってたの、
甲子園ね、
行ってたな、そういえば
行ってた時期あった ね、うん、ね、
よく行ってたでしょ、
行ってたよ、
そう、う
ん、あ、行ってた行ってた、
それはノーヤンレナのぐらいか、
そう、
じゃた、そんな、じゃすごい最近だな本当に、
うん、
2008年、
ああそう、あのざっと見るとさっき大木さんが言ってた AKB って言ってましたけど、あの SKE とかが多分2008年に出てるので、多分 AKB はそれより前、
ね、前で、だ売れてきた時ぐらい、
ね、もうゴリゴリじゃない、
ゴリゴリの時ね、
会いたかったの曲がそれぐらいなのかな、
そうかな、
これが
会いたかったのヒットの前にだって絶対あるでしょ、
ある、何年か、
会いたかったでの5年前ぐらい
からもう劇場とかで、う
ん、やってて、で全然やっぱ5年ぐらい売れなかったのよ、うん、ほいで会いたかったで来てるって感じでしょ、うん、だからもっと前からあるんだよ、2002、3年から
実はね、
うん
うん、
だからこれが合ってるのか分かんないですけど、あの阿部真央さんも2008年デビューって出て
デビュ
ー2007年かこれ
長いね、
阿部真央さん
2007年に出て
るね、確かに。
だってさ2008年デビューなんてさひよっこじゃん、
うん、この頃だと
今や、
そう、
俺たち芸歴30年なんだろ、
そうだよ、
そしたらさ、
うん、
2008年デビューした人なんて、
まあね、ひよっこだよ、
ひよっこだよ
ね、
うん、
辰吉丈一郎チャンピオンの、チャンピオン時代は、
そんなの古すぎるわ、
もっと前だった
のていうかもう亀だよ、亀だ、
そう、
うわー、亀だから、チャンピオンのぐらいの時にもう2、3時で
もう亀だ、なんかもっと前かもよ、あの亀だの、あ、
さっきの話です
ね、
内藤さんが、
内藤さんがこうか、そうだね、亀だのね、次男
と三男とか、次男とか、
次男のとこですよね、う
ん、あー、じゃあ、ね、そっか、懐かしい。
だって車で行ったらだよ、俺と好きな2008年の車なんて、
うん、
もう全然最近じゃん、うん、
まあ、最近だね、うん、確かにそうだな、
ね、
うん、
16年落ちの車でしょ、
うん、
16年落ちの車なんか、うん、全然今の乗り心地全然いい、
いいよね、え、
あんま変わんないんですか、
変わんないっす、
変わんない、
いや、すごいっす、国産とかすごいっす、
すごいっす、
すごいっす、
奥さんすごいっす。
あとやっぱもちろんベンツ BM あたりなんかもう2008年16年前のベンツなんかもう今普通に多分一番安いと思う今16年落ちぐらいが、それがさらに20年後25年ぐらい超えてくるとちょっと値段が上がってくるんだけど、今16年前の車ってのは車で言ったらちょうど一番ダサい、ダサいっていうか流行り全く、ほらある程度一定を超えると逆にいいってなるでしょ。
そうですね。
そこに逆にいいの一歩手前だから一番この古臭い
半端な時期なんです。
そう、いや、ね、悪い意味で古臭い車のオンパレードから一番寝落ちしてる、だから超いい車が平気で50万とかで、
へえ、
そうなの。それをだから10年とか乗るつもりで買った場合すごい得するよね、うん、そう、後々それが格好くなる。
なるほど、なるほど。
16年前の80万円の車で、あんまり距離走ってない車、めっちゃくちゃいいよ、デザインとかこだわらなければ。
あ、なるほどね。
で勝手に自分で逆にかっこいいと思ってればいいだけだから、
うん、そうなんだ。
あと本当に逆にかっこいいんだよね、
かっこいい、かっこいい、
中途半端な古さって、
うんうん、その辺ってもういつかっこいいに転じるか分かんないですもんね。
そうなのよ。
そこまでいっちゃった
らね、一般的にね、
う
ん、
そう、
一般的にいつかっこいいに転じるかがね、うん、
ね。
ただ俺はもう16年ぐらい前の誰も今手をつけない車が逆にかっこいいと思ってるから一番いいよね、うん、俺はかっこいいと思ってんだけど世間はかっこいいと思ってないじゃん、ね、でそのうち世間もかっこいいと思うわけじゃん、
うんう
ん、だから一番いいね。
いいね。それは
なんだろうね、あのダサさね。
あれいいよね、ダサいのはね。
昔うちのスタイリストにさ、うん、何人かねいるのね、うん、スタイリストが番組によって、うん、それにいつも車をね私勧めんだよね、
う
ん、ちょうどそれぐらいのね、20年経ってないぐらいの安いやつを、すっごいいい車があれ30万で買ったんだっけ。
30万ぐらいだったな、
だよね。
そう、
距離も
30も行かなかったと思う、
2万キロとか、
そう、
30万も行かないぐらい。
へ
ー、だけどやばいよね。
いや、もう当時は高級車として売られてた車で、
へえ、得じゃないですか、ね、
すんごい得、うん、
で逆にかっこいいよっつって、そうそう、スタイリストっていう職業の人が、うん、変になんかそのクラシックカーみたいなの乗ってんのは当たり前じゃん
と、
じゃなくてこのダサい車を、うん、むしろ降りてきた時に あえてね、あえてこれ乗ってんのねと思われたら勝ちだよなんて言ったら本当に買ってね、
へえ、
でもすごいよなあれね。
よかったよかった、乗り心地もいいし本当に壊れないしね。
あ、丈夫なんですね。
丈夫丈夫、
トヨタだったからね。
そう、トヨタの高級車、あれ当時だったら400万円する、
もっとするでしょ、あれ本当の高級車だよ ね、
うん、
当時は。
そう
って言われて
た、4500していい車が30万とか、
そうで全然壊れない。
そう、すごい、あ、絶対その方がいいじゃないですか
ね。
いいよ。
で30万ぐらいで売ったんじゃなかったっけな、結局何年か乗って。
うん、
まあ、値も落ちないしね。
そうか、
まあ、もっと乗れば多分上がるかもしれないし、
うん、もっと乗れば上がるね、
うん
うん、16年前は、まあ、じゃあそこまで昔じゃねえんだな、
ね、そう、
ちょうどダサい頃だね、
うん、
うん、車ね、家電とかもそうか、
うん、家電もそうよ。
16年前のものって絶対嫌だもんね、
うん、
なんか、
うん、
一昔前みたいな感じがして、
そう、ね、
二昔三昔前になると急に価値が出るからね、
こういうのも。
ラジオネーム、
うん、
ハウススタジオ。僕は16年前5歳でした。ちょうど幼稚園の卒業式間近でランドセルを家族で買いに行ったり勉強机を買ったりして春から入学する準備をしていたと思います。僕は青のランドセルが欲しかったんですが、当時は男は黒という固定概念的なものがあり強制的に黒のランドセルを買いました。
うん、その時代まだ色を決めれなかったんだ、ま、
ね、
ね、
赤と黒、
赤と黒ね、
赤と黒だったの時代なんだね、まだ、
まだ16年前で、そう、今カラフルだもんね。
カラフル
すごいっすよね、
あ、
うん、ほんとカラフル、
いろんな色あってね、
何十種
類か、ああいうのはさ、ほら赤と黒で育ってきてる人からするといいよあんな色なくてと思っちゃうけど、
もうもう
ね、
うん、
でもそうなんだね。ラジオで紫眼鏡小木晃さんたちこんばんは。今日私はちょうど誕生日なので16年前はちょうど30歳でした。30歳になったのに年齢に見合った働きができてないなともやもやした記憶があります、
うん、
もちろん46歳になった今も年齢に見合った働きができていません、
うん、
年齢に見合った 働きって何なんだろうな。ちょっと一般職だったらそれぐらいの役職になってるとか、
うん、
と
かまあそうじゃない、
自分の理想とする働き方があるんだけど、うん、それキャリア積んだんだけどそこにまだ追いついてないとか、ギャップが埋まってないところが、
う
ん、
そういうことか、
仕事覚えたからこそある頃なのかもしれないですね、うん、
まあそこに見合ってないと思ってる人は向上心があるってことだよ ね、
うん、そうそうそう、まあ、
そうだね、
そうだね、
すごいすごい。
ラジオにも9時のクジラ、皆さんこんばんは。僕は16年前の今頃小学1年生の3学期を過ごしていました、うん、人生で切れるようなことも喧嘩もそんなになかったけど、ちょうどその頃クラスメイトと大喧嘩をして殴り合いをしました、うん、体操服を隠されるというか、そういうことだったと思います、うん、そんなに起こるようなことだったのかと今は思いますが、ね、喧嘩をすると他人が介入して止めてくれるんだと漠然と理解したのはその時でした。小学生の時ね、
うん、確かにな、ちょっとしたものであるな、
喧嘩してるか小学生は、
うん、してるしてる、
うん、子供はすごいするよね、
子供はね、
うんうん、まあ今日は懐かしい放送で良かったのかな、はい、
そうだと思いますよ、
ね、いろいろ考えましたね、やっぱ
ね、
ね、 ね、うん、ということで、
はい、
ちゃんとメガネビーキはね、
うん、
毎週木曜深夜1時からちゃんとこの、
うん、やってますね、
ちゃんの、
ちゃんと今の時代の、ね、放送してますから、
ちゃんとした、ね、時代では
ちゃんと聞いてくださいね、さよなら、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。